先週の月曜日、長い間この教会の牧師であった加藤恒明先生の葬儀をこの場所でいたしました。鎌倉雪の下教会の方たちだけで200名近い方々が参列してくださいました。しかしまたそれだけに当日どうしてもここに来ることができなかったことがいまだに心残りになっている方も決して少なくないだろうと思います。日本の教会全体にとっても大きな存在であり続けた先生ですが、しかし何といってもこの教師を通して一番大きな恩恵を与えられたのはこの鎌倉雪の下教会であると言わなければならないでしょう。私自身この先生から大変大きな恩恵をいただいたと思っていますが、その恩恵をしかし先週月曜日の葬儀においては多くを語らず、ただ一つのことに集中して語らせていただいたつもりです。それは主イエスを愛するというこの一つのことです。私も考えてみれば加藤先生との付き合いもう20年になりますが、本当にいろんなことを教わったつもりですが、今思いますと結局大事なことというのはただ一つなんで、主イエスに対する愛をこの人から教えていただいたという思いが残っています。で、なぜそこまで言い切れるかというと、実はこれにはちょっとした裏話があるのです。慰めとしての教会に生きるという、おそらく加藤先生の最後の著書となった書物が、昨年のクリスマスに刊行されました。で、たくさんの文章を集めた書物ですが、その本の一番最初のところに、一昨年2022年の7月に東村山教会で語られた加藤先生の説教が収められています。で、その説教の中で加藤先生がおっしゃることは、おそらくこれが自分の地上における最後の説教になるだろうと。実際には加藤先生はかなり何度もこれが最後の説教だとおっしゃってそうはならなかったんですが、とにかくその時におっしゃったのは、自分はもう目も見えなくなったと、原稿を書くこともできないと、聖書を読むこともできないと、皆さんの顔も見えないと、このように座りながら説教するほかないと、そう言いながらペトロの手紙1第1章8節というところを読みました。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見てはいないのに信じており、言葉に尽くせない素晴らしい喜びにあふれています。で、これが自分の最愛の聖句である。あなた方はキリストを見たことがないのに愛している。いつかそう遠くない将来に自分の葬儀が鎌倉雪の下教会で行われるときには、鎌倉の牧師がこの聖書の言葉を説くはずだと。しかしその聖書の言葉を今自分の言葉で解き明かしておきたいと、そう言ってちょっとおかしいんですけども、こういうことを言われます。ちょっと妙な言い方ですが、私が自分の葬りの説教をここでまずやっておくというふうに考えることもできますし、あるいは別の言葉で言えば、皆さんに残す遺言の言葉になると言ってもよいかと思います。で、そういう説教の中で加藤先生は、主イエスに対する愛だけをお語りになりました。それ以外のことは本当に何一つお語りになりませんでした。例えば本当に印象深いんですけれども、こういうことを語っておられます。本当に私は主イエスが好きで、 変な言い方ですけれども、まるで恋人を愛するように主イエスが好きだったと言ってもいいと思います。ですから例えば映画の中で主イエスの足が見えるだけでも、主イエスの手が映し出されるだけでもドキドキした、顔を上げられないような、心が燃える思いがして、まともにじっと画面を見る勇気がなかったことが何度もある。でこれはどうでしょうか。いやそこまでですかという印象もあるかもしれませんが、しかしこのような教師の心によってこの鎌倉行きの下教会が長い間導かれ形作られてきたというこの事実は否定することができないのではないでしょうか。私どもの信仰というのはキリスト教ではありません。キリスト教という宗教を信じているんじゃないんです。ですから私の説教の原稿をいくら遡っても、あるいは加藤恒明先生の説教全集をどんなに読んでも、キリスト教という言葉を見つけることはほとんどできないはずです。まあ、もっとも厳密にはたった今キリスト教って言っちゃってるんですけれども、もしも私が珍しく説教の中でキリスト教と言った場合は、それは必ず否定的な意味を持ちます。我々はキリスト教を信じてるんじゃない、イエス・キリストを愛しているんです。この方に愛されたからです。それが全てです。それ以外に死に勝つ道はないからです。しかしまたそれは必ずしもそんなに単純な話ではないんであります。で今日の説教の題を人の期待に沿わぬ救い主としました。でもちろん主イエス・キリストのことをそのように称しているのです。人の期待に沿わぬ救い主と、この方は人の期待に沿わない救い主であったから、だからこそこの方は十字架につけられたのです。十字架というのは当時の処刑の方法の中でも一番残酷なものであったと言われます。人々が期待するような、人々に歓迎されるような救い主であったならば、決して十字架につけられるなんてことはなかったんであります。けれども事実としてこの方は人の期待に沿わない救い主だったから、だからこそ十字架につけられたその方を今私どもは愛し、この方に礼拝を捧げているという、これは決して単純な話じゃないんであります。先週の月曜日、加藤先生の葬儀を終えて、その興奮もまだ冷めやらぬという、その時に教会堂の前で今日の説教の題が立派な字で書かれているのをじっとその教会堂の横でその説教台を見ている比較的若い2人組の女性の姿を見つけました。あの人たち説教の台見てると、明らかに2人とも微妙な薄ら笑いを浮かべているのに、少なくとも私にはそう見えました。人の期待に沿わぬ救い主と、は？何それ？というような顔をしている若い二人組の女性の顔を、さっきのとは少し違った意味でまともに見ることができない私の心の弱さを思いました。そうなんだよなと、我々の教会が紹介したいと思っているイエス・キリストという方は人の期待に沿わぬ救い主なんだよなと。それにしても この説教台はちょっとまずかったかなと、なんだか肩身が狭いような。でもイエス様の気持ちが少し分かったような気がしました。いや、もうちょっと世の人が期待するような説教台にしなきゃよかったかなと。けれどもそれはイエス様に対してものすごく申し訳ないことである、申し訳ない考えであるということに気づきました。今私自身悔い改めて、今朝は人の期待に沿わない救い主についての話をさせていただきたいと思うのです。でそれでようやく今日の福音書の記事を読んでいきたいと思うのですが、ここで主イエスははっきりと問いかけをしておられます。はっきりとした疑問を呈しておられます。どうして律法学者たちはメシアはダビデの子だと言うのかと。それはつまり明らかにおかしいと、そう言っておられるのです。どうして律法学者たちはメシアはダビデの子だと言うのかと、どうしてそういう言い方をするのかと。このメシアというのは要するに救い主です。原文のギリシャ語にははっきりとキリストと、正確にはクリストスと書いてあるわけですから、キリストはと訳した方が良かったかもしれません。でも要するに救い主です。神がいつか救い主メシアを送ってくださる、そのメシアというのは必ずダビデの血筋から生まれてくるはずだという信仰がありました。それは勝手な人々の妄想ではなく、きちんと旧約聖書における神の約束に根ざす信仰でありました。でダビデというのは主イエスが地上におられる時代からさらに1000年ほど遡った時代に活躍した王で、そのダビデの時代にイスラエルは後にも先にもなかったほどの繁栄を見せました。その英雄ダビデ王の子孫から必ずメシアが出てくるはずだと、この神の約束が千年の時を超えて神の民イスラエルの希望であり続けました。というよりもむしろイスラエルにとって少なくともその時、この神の約束以外何のよるべもなかったというのが現状であったと言ってもいいと思います。神よ、必ずあなたはメシアを送ってくださいますね、しかしいつまで待たなければなりませんかと、そのようなメシア待望の思いの中で、例えば先月読んだところですが、第12章の13節以下にローマ皇帝に税金を納めてよいでしょうか悪いでしょうかという議論がありました。それはつまり神が使わせてくださるメシアが現れたならば、もうローマ皇帝に税金なんか納めなくていいと、徴税人の脅しに怯える必要もないという現実的な祈りがあったんであります。そういう日が今はまだでも必ずその日が来るんだと、それが当時の人々にとってどんなに切実なことを意味したか。そんな中、もしかしてこの人こそメシアではないかと噂されるイエスという人が現れたときに、ところがそのイエスがよりにもよって徴税人たちと楽しく食事をしておられるというのは、これは当時の人々の神経を逆なでするようなことでしかなかったんであります。だからこそ特にファリサイ派律法学者と呼ばれる人たちは主イエスに対する敵意をむき出しにしながら、メシアはダビデの子だと、そしてダビデの子が現れたその暁には徴税人どもよ、お前らなんかどうなるかわからんからなと、そしてイエスよ、 お前も徴税人の友と呼ばれているそうだな。ダビデの子が現れたら、お前なんかたちまちというような思いがあったんであります。そのような人々の敵意の中で忘れてはならないことがあります。この方が十字架につけられたということです。しかしその敵意の中で主イエスは問われるのです。どうして律法学者たちはメシアはダビデの子だというのかと。それは率直に言い換えると、あなた方は私のような救い主を欲しがってはいないんだねと、主イエスの深い悲しみを言い表した言葉でしかありませんでした。私はあなたの期待している救い主じゃないよねと。だからこそこの方は十字架につけられたんです。で、今日読んだ福音書の語る記事の語る事柄は、言ってみればそれだけであります。人の期待に沿わぬ救い主であります。それだけのことですけれども、これは考えれば考えるほど不思議なことだと思います。人の期待に沿わない救い主だからこそ十字架につけられたこの方を、私どもの真実の救い主と愛する礼拝するその教会の存在というのは、考えれば考えるほど不思議なものがあると思います。で、ここで一つ誤解のないように申しておきたいと思いますが、どうして律法学者たちはメシアはダビデの子だというのかと。で、別にメシアはダビデの子じゃないと言っておられるわけではありません。これは旧約聖書の伝える確かな神の約束ですし、新約聖書の最初の言葉はアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と。メシアはダビデの子だというこの言い方に何の間違いもないんです。で、それなのにここで主イエスがどうして律法学者はメシアはダビデの子だと言ってるのかというのは、これはちょっとややこしい話になって申し訳ないのですが、どうして律法学者たちはという、そのどうしてという疑問詞で、このここで使われている疑問詞は、例えば英語で言えば Why ではなくて How にあたる言葉が使われています。なんでそんなことを言うんだっていうんじゃなくて、メシアはダビデの子だ、それよろしいと。しかしそれはどういう意味でダビデの子だというのか、どのような仕方でメシアはダビデの子なのか、その意味は何かと問うておられるのです。どういう意味でメシアはダビデの子なのか、千年前の繁栄が欲しいのか、英雄が欲しいのか、自由が欲しいのか、平和が欲しいのか、朝鮮人なんか皆殺しにして欲しいのか、メシアがダビデの子であるとはそういう意味なのかと。しかしそうであるならば、詩編にこう書いてあるのはどういうことかという、その後の議論はちょっと我々には不親切すぎる、分かりにくいところであったかもしれません。こう書いてあります。詩編第101編の引用であります。ダビデ自身が聖霊を受けてこう言っている。主は私の主に言われた。私の右に座れ。私があなたの敵をあなたの足台とする時まで。このようにダビデ自身がメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのかと。で、これは初めて聖書を読んですぐに分かったっていう人がいたら、それはほとんど奇跡だろうと思います。例えば一行目に主は私の主に言われた。聖書って本当難しいなと思いますが、この最初の主というのは主なる神のことです。 そして文脈からしかわからないんですけれども、その後の私の主というのが神の遣わすメシアのことであるようです。つまりダビデはここでメシアのことを主と呼んでるじゃないかというのが主イエスの言われたことの趣旨です。メシアはダビデの子だと、けれどもそのメシアをダビデが主と呼んでいるというのは、ダビデ自身、本当の救いは自分のようなものによっては決して実現されないということをよく知っていたんじゃないかと。自分の孫の孫の孫のその孫のずっと先の孫を指さして、あなたこそ私の主ですと言わざるを得ない。そのような救い主をダビデ自身が待ち望んでいたんじゃないかという、この主イエスの議論は繰り返しますがちょっと分かりにくかったかもしれません。しかしこういうところに一番大切なことが秘められているのではないかと思います。率直にダビデという人がどういう王であったか、聖書を読み直してみればいいんです。あるいは例えば仮の話でもいいんです。ダビデにインタビューしてみればいいんです。ダビデ様、神の遣わすメシアはあなたの血筋から生まれることになっているそうですね。きっとダビデ様のような素晴らしいお方なんでしょうね。もしもそう聞いたら、ダビデは顔を真っ赤にして答えるだろうと思います。とんでもない、冗談じゃない、私こそがそのメシアに救っていただかなければならない罪人の頭なんです。きっとダビデは顔を真っ赤にしてそう答えただろうと思うのです。このダビデという王について一番有名な話があります。サムエル記下の第11章第12章というところに、ある時ダビデが自分の王宮の屋上を散歩していたというのです。で、聖書というのは我々がほとんど思いつかないほど露骨に物事を伝えると思いますが、そのダビデの王宮の屋上からたまたま綺麗な女の人が裸で水浴びをしている姿が見えたというのです。そうしたらダビデはもう男として我慢ができなくなり、自分の王としての権力を総動員させて、ついにこの女と寝床を共にします。妊娠してしまいます。夫が誰であるかも分かりました。これが明るみに出たらとんでもないことになる、もしかしたら国が傾くかもしれない。それでその女性の夫を罠にかけて戦場の一番戦いの激しいところに送り込んで、これを殺してしまうのです。もしも皆さんの教会の牧師がこのダビデが二重三重に犯した罪の中の一つでも犯したことが明らかになれば、さすがに許されないだろうと思います。ところがダビデはある意味で神に許されて、なお大いにやることを許されます。その罪人の頭でしかないダビデの子孫にこそ主イエスキリストはお生まれになりました。ダビデ自身が例えばこの詩編を歌った時にもよく分かっていたと思います。メシアはダビデの子だと。しかしそれはいかなる意味でそう言われるのかと。ダビデは自分にそっくりな英雄が再び現れて国を立て直してくれるなんて、そんなことは夢にも思わなかっただろうと思います。ダビデは罪人だったから、だからこそその罪人の血筋の中に誠の救い主がお生まれにならなければなりませんでした。その救い主の現れを主イエスご自身うめくように待ち望みつつ、 我が主よ、私の救い主よと詩編を歌ったんであります。この救い主ご自身が今私どもの前にも立ってくださり、今も問いかけておられるのです。メシアはダビデの子だと、しかしそれはいかなる意味ですか。そのことを問いつつ、なお私どもはこの福音書を最後まで読み進めなければなりません。この翌々日にはゲツセマネと呼ばれる場所で徹夜の祈りをなさいます。苦しみもだえながら祈られたというのです。祈りながら主イエスの全身から血の滴りのように汗がだらだらと流れたというのです。一体この方は何を苦しんでおられたのでしょうか。そういえばあのダビデだって自分の罪を預言者に指摘されて、地にひれ伏して真っ青になって祈ったと思います。冷や汗をだらだら流しながら、このまま死んだ方がマシではないかとさえ思ったのではないかと思います。罪人であるというのはそういうことなんです。ところが主イエスのゲツセマネにおける祈りは、そのダビデの苦しみにどんなに輪をかけて苦しかったことでしょうか。その苦しみはただ死ぬのが怖いとか、十字架は痛そうだとか、そんなレベルの話じゃないんであります。このお方は何にも悪いことをしてもいないのに、ところがこのお方は全ての人の罪の責任をたった一人で引っかぶって、人に裁かれ、人に責められるだけではありません、神に見捨てられるその苦しみの中で、このお方は血の汗を流すほどの祈りをなさったんです。この方を私どもは私の主、私の救い主と呼ばなければならないのであります。この方を愛さないわけにはいかないんであります。先週の加藤恒明先生の葬儀の説教の中でこういう話をしました。もう6年前のことになりますが、加藤先生が心臓の大きな手術をしなければならなくなって、私も病室にお見舞いに行きました。久しぶりの再会でしたし、あの先生は鎌倉行きの下教会のことになるといくらでも話が止まらないというような方ですから、楽しい時間を過ごしたことも事実です。しかし明らかに怖がっておられました。死ぬのが怖いと。で、別れ際に涙ぐみながら御言葉を読んでくれますかと言われました。で、私はうかつにも何の用意もなかったのですが、迷いつつルカによる福音書第12章の主イエスの言葉を読みました。友人であるあなた方に言っておく、体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れるなと。なんだか一言一言が心に刺さるようでした。あなたは私の友だと、私があなたの友なんだ、だから恐れるな。御言葉を読み、加藤先生とおそらく初めて手を握り合って祈りました。主イエスよ、あなたは私の友です。 加藤先生は手をブルブル震わせながら、そして小さな声をブルブル震わせながら、イエス様、イエス様と主の名を呼び続けておられました。で、私にとって加藤恒明先生というのはいつまでたっても先生なんで、しかしその時初めて加藤先生の心に触れたと思いました。本当は見てはいけない加藤先生の密室の祈りの内側を見てしまったと思いました。この人は幼子なんだと、この人は神に愛された罪人なんだと。ところがその幼子に神が語りかけてくださるのです。主イエスが語りかけてくださるのです。あなたは私の友だ。葬儀の後何人もの方から同じことを言われました。あの加藤先生の病室での祈り、イエス様にそっくりですね。イエス様のゲッセマネの祈りを思い出しました。わざと重ねたんですかと。わざと重ねたっていうのとはちょっと違うなと思いながら、しかし意識していたことは確かです。そして人から言われて改めてその不思議さに心を打たれました。死を恐れて、何よりも神に見捨てられるのではないかという恐れの中で、イエス様、イエス様と祈る病人の姿は、確かにゲッセマネの主イエスの姿に似ているかもしれません。けれどもそれは、ああいう偉大な先生だから祈りにおいてもイエス様に似てくるんだというような話ではないんであります。そうではなくて、むしろ話は全く逆で、神が人になってくださったんです。主イエスが私どもに似てくださったんです。加藤先生にも似てくださったんです。たとえ死の影の谷を歩むとも、このまま自分は神に見捨てられて死ぬんじゃないかと絶望しなければならない時にも、主イエスが私どもに似てくださったことを思う時、何よりもこの方が私ども罪人の恐れをすべて担い切ってくださったことを思う時、私どもは死に勝つことができます。主イエスキリストのお蘇りはその確かな保証なのであります。今心を高く上げ、顔を上げて、この聖餐の食卓を共に囲み、主に愛された者として、主イエスを愛する者として新しく立ち上がりたいと思います。お祈りをいたします。あなたに愛された罪人の幸いを思います。ダビデの子としてお生まれになった主イエスよ、あなたは私どもの兄弟となってくださいました。何の罪も犯しておられないのに、罪人のすべての責任を十字架の上で担い切ってくださいました。私どもの期待に沿わない救い主であられましたが、まさにその点において私どもの罪を認めることができますように、今悔い改めつつ、新しくあなたの前に顔を上げつつ聖餐を祝います。あなたを愛する者として新しく立つことができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。